政に対する一般質問。一般質問は、提出された議案にかかわらず、市政全般に対して議員が執行者の考え方を正すことができるものです。3月定例会では3月17日18日の本会議で13人の議員から質問が行われ、論議が繰り広げられました。以下は質問答弁の概要です。掲載は質問順。なお記事にはそれぞれの質問者の顔写真があります。また見出し下部の二次元コードから市議会ホームページに掲載の各議員の一般質問の録画映像にアクセスできます。技能労務職員の人材確保に向けた市の採用方針は、岡徳之。市職員の人材確保と採用方針について。問い、技能労務職員は高校卒業の資格がなくても地方公務員として働ける唯一の職種で、社会状況を捉えると採用再開のビジョンを持つべきである。高卒者の一般行政職や消防職への採用も積極的に行うべきだが、採用方針は。答え、令和6年度も行政職、消防職の高卒者の採用試験を実施しているが、人材確保が難しい状況のため、引き続き高卒者を対象とした採用試験を実施していきたい。問い、障害者雇用の促進に向けて会計年度任用職員としての任用を含めた現状と今後のビジョンは。答え、会計年度任用職員として採用された障害のある職員は、専任職員の支援のもと、それぞれの障害特性に合わせた職務の選定や職場環境を整え、作業に従事している。引き続き、法定雇用率を遵守し、積極的な採用や活躍の場の拡大に努めていく。問い、学校の時間講師など、時間給の職員の毎月の給与収入のばらつきに対する取り組みは。答え、中学校で少人数指導を担当する非常勤講師は、長期休業期間中に自主学習の支援を行う中学生学びや支援事業で任用し、勤務時間を確保することで一定の収入を得られるよう工夫している。職員が生き生きと働ける環境へとつながる市政運営を。綾瀬未来会議安藤妙子。職員が生き生きと働ける職場の在り方について。問い、総合計画2030に道の駅推進室などの文言が載らない方針となったが、職員に対し互いの理解を深める過程や説明はあったか。答え、政策の意思決定を行うプロセスの中で、所管課職員の考えを聞く場や市長の考えを伝える会議を設け、議論を深め方向性を定めている。問い、パワーハラスメント事案に対する懲戒という処分は正しいのか。答え、個人の努力では解決できない問題であることから、組織として取り組むべき手法の一つであると考えている。指定管理者の位置づけと考え方について。問い、文化会館などの指定管理者が行う事業の運用状況を議会に報告するべきでは。答え、所管課にてモニタリング結果をまとめ、市ホームページに掲載している。決算説明資料などへの掲載は必要により調査研究していく。タブレット、スマホ、AI などに接する子どもたちへの影響について。問い、ゲーム依存症の問題は深刻であるが、危険性、危機感をどう捉えているか。答え、オンラインゲームの普及で 犯罪に巻き込まれる危険性が増している。児童・生徒や保護者に対し情報モラルの重要性を啓発していく。
大規模災害に対応できる体制は構築できているのか。市政綾瀬、古郡利正。綾瀬市の震災対策と消防機関の体制強化について。問い、大規模災害が発生した場合、市の各対策部は機能する体制が構築できているか。答え、現在行っている防災関連計画の見直しと合わせ、事務文書を明確化し、災害対策本部と各対策部が平時から大規模災害に備えて適切な準備ができる体制を推進していく。問い、防災情報は命に関わるため、市民に知っていてほしい情報だが、伝わっていないのが現状である。市民への防災情報の浸透状況をどう認識し、今後どう取り組むのか。答え、講演会などでも周知を図っているが、十分ではないと考えている。今後、視覚的な情報発信も検討し、興味や関心を持ってもらえる広報の在り方を研究していきたい。問い、現在の消防職員数で大規模災害時に対応できる消防力が確保できているか。答え、研修派遣などに伴い実際に勤務する職員数に乖離が生じるため、再任用職員を配置し最低人員を確保しているが、長期的な視点に立った人員増が必要と考えている。問い、災害時に即戦力で働くことができる消防職員や消防団員 OB を機能別消防団として設立していく考えは。答え、機能別消防団の設立は有効な対策と考えられるが、出動基準や報酬などの課題もあるため、調査研究していく。